番組ラジオ時です。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などわきあいあいと話しています。北山です。
最近毎日筋トレをしている井山です。
最近ポテトチップスが止まらない高です。
最近じゃねえだろ
しかも対照的だ片っぽはウイスキーを飲み、片っぽはポテチを出し
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はいはい、ラジオ中ではですね、皆様からお便りをお待ちしております。
はい、
まあ、何でもいいので感想をいただいたりとか、うん、もしくはこういったことを話してよみたいなことがリクエストありましたらよろしくお願いします。
はい、
それと、相談コーナーですね。
はい、
ラジオジおじさん
ラジオジおじさん
相談おじさんですね、はい、というコーナーがございまして、こちらの皆様のですね、相談に答えていくというコーナーがございまして、
はい、
こちらにですね、ちょっと私たちにちょっとこんな相談してみようかなと、はい、ありましたら、はい、ぜひお願いいたします。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。じゃあ、この週はですね、邦画編ということで、
はいはい、
来年のちょっと注目の邦画をね、ちょっとダバナしてみましょう。
はい、
で、来年じゃ、来年です、今年で2018年ですね。今年もね、日本映画はね、うん、漫画の実写が多いです。
はい、基本的に嫌なんだね、それね表情から推奨する
まあ、いいものもあるんだけどね、別にね。うん、じゃあ、それぞれ行ってみましょうか。
はい、
まず、初めですね。
はい、
銀魂パート2。
衝撃的だったな、俺見たんだよ、ワン。
おう、
びっくりするよ、つまんないよねあれ多分漫画の元ネタを知ってないと全くもって笑えないんだよね。
知ってる？
知らない、だから全然面白くない。
俺もさ、俺かみさんがね、うん、銀魂のアニメを好き で、
うん、
でよく見てて、
うん、
で、あ、じゃあかみさん好きなのちょっと借りてみるかって見たんだよ。うん、俺ね、2017年のワーストワンだったね
2017年か、あ、俺これ見てるわ。
え、
2017年ゼロ本じゃなかったですね。
あー、そっか
リクイットされてなかったけど、
これこんなにひどい映画があんのかっていうぐらいひどかったよ、これ
役所別に悪くないんだよ。
そうなんだよ、
いい人出てんだ。
それなりにみんな漫画に寄せようとしてんだけど、あのね、言うならね、シン・ゴジラに出てきた石原さとみ風の演技を全員やってる感じだ
よ。あれは映画の中で一人でももうお腹いっぱいです
もうなんか漫画に近づけようとしすぎて辛いっていう感じ。
じゃあなんかこう昔の漫画、あ、映画みたいな感じ。
昔
のなんかこう、なんかキャラものの映画ってさ、
うん、
なんか演じてますっていう感じ。
そうだ、実写版ドカベみたいなやつ。ああ近いかもね。
笑ってねっていう押し付け感がすごく。
そうそうそう、今笑いどころですよって
この圧がね強すぎて。
そうそうそう、
橋本
環奈じゃん。
環奈、
うん、
の圧が強くてちょっともう心折れました。
橋本環奈ちゃん自体別に可愛いと思うけど、
可愛い可愛い。これのドラマ、なんかスペシャルドラマ映画になる前に、ワンの前にやってて、俺それはね結構好きだったの。
へー、
全然そんなにふざけてもないし。
なんでそのつまんない2でやんの。
あ、そうで、すごい興行成績良かったんだよね、
ワンが。ね、うん、そうそうそうそう、だから原作のファンが多いから、うん、福田雄一ってまあ変態仮面でそこそこね、ちょっと評価得てるから、まあみんな期待してね。
え、興行じゃ良かったでしょ。こちらだけがずれてる
じゃないですか。で、本当に疑いたくなるぐらい数字は良かったの、確かに。
これはねまあいろいろ言い過ぎてもあれだけど、ちょっとびっくりした映画だったね。
じゃあ逆にこれもラジオジャンケンに
あ、そうね、そういう意味ではラジオジャンケン。
そうね、もう俺いくらでも吐き出せるよ、いろんなこと
を確かに、ありだと思います。
はい、じゃあ次行きます。恋は雨上がりのように、ビッグコミックスピリッツで連載中のなんか、ま、淡い青春映画みたいなことかな。はい、はい、
これはなんかこう特に材料がないよね。
材料ないです。
役者の宣材写真が載ってるって珍しい
ね。はい、隣の怪物くんっていう、まあ
これ役者のアニメですよね。
はい、土屋太鳳と菅田将暉らしいですね。
あ、その人すら出てこない
3D 彼女リアルガール、月刊デザートに人気されている恋愛漫画。
はい、
はい、
これ
不能犯、はい、これね、あのね、ちょっと今日注目してるのはこの監督がね、はい、白石浩二かな、っていう、あのちょっとね、この監督の他の映画がすごい面白くて、でそのずっと、ね、結構マイナーなところでやってたんだけど、ついにメジャーのところに出てくるっていうところでちょっとね注目してます、はい、で松坂桃李君はね役者としていいね、すごく、あの前なんだっけ、ほら、日本の一番長い日で、あの暴走するあの若い日本兵の役なんですけど、あれの演技が素晴らしかったから、ちょっとねこの狂気に走る感じはね、ちょっとねこの松坂桃李君がちょっと注目しますね。あと、ちはやふるの、3作目、結び、はい、ちはやふるのね、実写版面白かったよ、これ
ね、うん、評価すごい
よかった。
あれは出ないんだ、今回は、ライバルの、うん、さっき、
うん、松岡舞香、
あ、そう
あ、どうなんだろうね、出そうだけどね、まあ、多分、あ、出る、うん、感じですね。はい、これは非常に前作は良かったです。次、坂道のアポロっていう、まあ、これアニメでやってたんだけど、アニメはすごい面白かったんだけど、まあ、実写になってどうなのか知らないですけど、
この手の映画で本当に思うんだけど、日本には女優も男優もいないのかね。同じじゃん、
おずーっとさ、土屋太鳳、小松菜奈、あと広瀬すず、うん、3人ぐらいしかやってないんじゃないかっていうぐらい。ちょっとね、同じキャスト入れすぎだよね、うん、まあ、日本のその結局芸能事務所が強すぎるから、うん、まあ、そこのキャスティングがね握られちゃってるところがあったりするんだよね、
売り出し中のものが買わされちゃう、
うんうん、なんかちょっとたまにおかしいな、
混乱しないのかなと、高校生とか。
そう、でも俺これ見た、この映画見たんだけどね。感じないよね、はい、じゃあ次、重ね、これも土屋太鳳だね。すごいな。土屋太鳳すげえな。
土屋太鳳率。
土屋太鳳率、うん。体を入れ替える口紅が運命を変える。なんだこりゃ。漫画かな。あ、イブニングの漫画。ほんと漫画の実写化しかないね。次。羊の木。あ、これはね、霧島部活辞めるっていうの。吉田大八監督の。木村文乃さんってあれなんか誰か好きって言った
の？俺好き。JR の。
ああ、そう。羊の木、うん、これはまあ監督はちょっとね、いいからちょっと映画どうなのかは知らないけど、うん、っていう感じですかね。はい。はい、あと曇天に笑う。これは元廣克行、踊る大作戦の人が、はい、福士蒼汰主演で撮る、これも漫画の実写化ですね、うん、はい。はい、次、犬屋敷。これはガンツの、あの奥沖ひろやさんの漫画を実写化する、はいはい、木梨憲武が、
これはスピンオフ的な感じなのかな。
スピンオフ、
ガンツの中の登場人物に。
あ、そうなの。
え、違う、全然違う。
あ、違うわ、犬屋敷さん、犬屋敷違うわ、ランスの後ですから、うん、ロボットになっちゃうおじいちゃん。
そう、宇宙人に遭遇してロボットになっちゃうやつだ。おじいちゃんと若者が戦う、
同じ場所で2人になる
んだね。そう、俺これのね、アニメ1話だけ見たんだけどさ、1話の途中でさ、子供がひどい目に遭うシーンがあって、本当にそれだけがもうトラウマで見れ、それ以上見れなくなっちゃった。まあちょっとね、漫画
本当コミックで一巻だけ読んだから、
どうなんだろうね。まあ佐藤健がね出るから、ちょっとまたアクションとかちょっといろいろやるのかな、分かんないけど、うん、これはでも「アイアマンヒーロー」で実写版で非常に評判になった佐藤慎介監督がメガホン取るっていうから、どうなのかなって感じだけど、次は「虹色デイズ」。イケメンが多いね、これね。別冊マーガレットの実写化ですね、これがね。虹色デイズ、はい、あ、空海、あ、こっち出てきた。
これ
阿部寛、空海、阿部の仲間の役を阿部寛がやって、空海が、
うん、面白い感じしてるっていうことで大丈夫、この絵は。その本気じゃないよねっていうこと 後ろの人とか
横剣見ますこれ
いや、大丈夫
です大丈夫です
大丈夫です
面白いっすよっていうことなんじゃないですか
そうだね、面白いよだね
面白そうでしょみたいなじゃあ次飲み取り侍、これちょっとね、俺注目してるのはね、
はい、
阿部寛が、なんつうかな、あのね飲み取りっていう、これ実際にや、なんかそういう役職があったのかわかんないんだけどその表向きは猫の飲み取りで、裏では床で女性に愛を捧げる侍をやっていたっていう飲み取り侍っていう、このビジュアルがいいんだけどさ、わかる
この阿部寛がその布団の上でさ、あのなんかニヤッとしてる、
あの簡単に言うとジゴロですね、これね、
ジゴロだね、
うん、そう、江戸時代のジゴロを描いた感じの、これちょっとね、面白そうだなっていう感じがしてます。次、去年の冬、君と別れ、これは3代目 JSOUL BROTHERS の人の映画ですね、よくわかんないですあと次、空飛ぶタイヤ、これ池井戸潤の、
あ、
これはあのー、なんだっけ、永瀬があの主演で、はい、あのー、なんだっけ、トレーラーの脱輪事故が起きて、でそれの脱輪事故の運送会社の社長が調べたら、自動車メーカーのリコール隠しが発覚したっていうところでから事件が、
連ドラでやってたっけね、なんだっけ、地上波じゃなくて
ワウワウ、
あ、ワウワ
ウ、あ、
それ見たわ、
あ、面白かった、
うん、
へえ、
あれが出てたな、危ないデカの中村徹がですね、
中村徹が、この長瀬の俺
だだったかな、違うかも、でもなんか主要な役でですね、
へえ、超高速参勤交代っていう映画があって、あ、面白かったんだけど、それの、元木克秀監督がこれ撮るっていうから、まあどうなんだろうね、痛快な大逆転っていうことで、またあのほら、半沢直樹的な、
でもまあそんな感じ
の ね、 ね、やつらしいけど、じゃ次、食べる女、これは小泉きょんきょんが主演で、なんか、まあ、女性の欲望や葛藤を描くっていう、これでもキャスティングがね、沢尻エリカとか壇蜜とか、なかなか濃い面々が揃ってる感じですね、これ
ね、ケイト、
シャーロット・ケイト・フォックス、
ね、
次、旅猫レポート、有川博さんの小説を福士蒼汰君が演
じる、福士蒼汰って好きだよ、
福士蒼汰も本当キャスティング決まってるよね日本映画ってね、1年間に逆に何本やってるんだろうって感じだよね、
図書館先生も出てたんですよ、
あ、次、あの羊と鋼の森、これはあれだな、山崎賢人、この人あれだ、今年は何なんだっけ、陸王で初めて見た
の、
あ、あ、あれ去年か、そうそうそう、ね、伊藤くん A2E、木村文乃さん、ラプラスの魔女、東野圭吾、これも福士蒼汰だよな福士蒼汰よく出るね、ほんとにね、
久しぶりっていう感じで共演するときに
も広瀬すずもほんと肯定化されてるね、そういう感じで言うとね、
まあまあ仮面ライダー芸人じゃない、あの役者が頑張ってくれるのか
しそこから、うん、卒業生が、
うん、でも主演は桜井くんらしいよ、
あ多分それはあれだ、ジャニーズ的に写真が使えないから、ね、なんかジャニーズ会議になったらしい、
会議になりました、
ね、あとチリツバキ、これは岡田くんかな、
こうハムローリーンって人、
はい、
俺初めて小説読んだんですよ、つい最近、
あ、いや、この人小説読んだことあるの、
おう、
これ知らない、全然知らない、
あの芥川だかなんだか賞を取った人 で、
はい、
で俺全然この人知らなかったんだけど、
うん、
年末に九州に旅行に行ってて、
はい、
でその時に九州のとある武将をフォーカスしてる小説が出てて、ちょうどその町に行ったんで、
はい、
それきっかけで読んだらすげえハマって、でね、あの全部忘れちゃってるからね、 読んだけどだからあの言ったもの あのお知らせのポイントはないんだけど、ただハムロリンっていう名前は覚えてた。
亡き妻の最後の約束を守るため追放された故郷に戻る男を描いた時代。これ確かね、監督があの人じゃなかったっけな、あれだ、小泉、あ、木村大作だ、あの剣だけど、あの厳しいカメラマンで、キャメラマンで有名な木村大作さんがね、ものをやる、また厳しい撮影が続くんじゃないかって感じですけど、そのとこですか、僕は。
特別ないです。
はい、次、悪と仮面のルール。これは中村文則さんのサスペンス小説を玉木宏。中村文則さんなんか有名な小説だよね、こういったやつ、なんか忘れちゃった。あと祈りの幕が降りるとき、今やってますね、新参者の最新作ですね。
これを見に行くか見に行かないか葛藤してます。
なんで
見に行った後におそらくがっかりするんじゃないかなという気持ちと、ただ評判はすごくいいんだよね。
あ、そうなんだ。
東宝シネマズのアプリとかに 4.4 を超えてる。
へ
ー、珍しいなと思って。
イートヨマリエってなんか宮山さんが好きな人になったっけ。
あ、そうっすね。なんか交通広告で気になったんですよ。ツバイだから結婚相談所の宣伝をしてて、かわいい。
寝ても覚めても東出昌大、うん、え、コロの地。あ、これちょっとね見たいんですよ。これね、あの凶悪日本で一番悪いやつら あの平井和也監督、この監督が作る、あの要はなんつうかな、警察のなんていうかこう裏側、あの違法行為を繰り返すその警察を演じるみたいな感じなんだけど、このね日本で一番悪いやつら、これね、このあの本当はね、去年か一昨年に俺これベスト版に入れたいぐらいものすごい良かった映画なんだけど、北海道県警のなんかこういうもうほとんど犯罪じゃねえかっていうレベルの汚職を描いた映画。それはあのなんだっけ、あれだよ、ほらあのドコモの CM やってるあの若い男の子だっけ、あのドコモの CM であのハリセンボンと夫婦やってる、
ああ綾野剛
君、綾野剛君がねもうめちゃめちゃ良くて、めちゃくちゃ面白かったね。もうこの監督の次の映画どうなるのかなって、大体もう凶悪も面白かったし、日本で一番悪いやつも面白かった、どっちも面白かったしね、間違いない平井和也の監督ですね。
あ、立花めしげでしたわ。あの無双の花っていう本で、立花めしげが、九州の町に住んでて、でそれの話を見たんで、ハムロリンを読みました。またちょっとぶっこんだんだけど、ぶっこむほどの情報はないんだけど、知ってます？
立花の名刺、どういう武将なの？
あの、どういう人？東は、本田忠勝、西は立花の名刺で言われるぐらいの
強い武将、
強い武将として豊臣秀吉がすごく気に入って たけど、結局徳川家康にでは冷遇されるんだけど、
それ大名の誰かの、
もともとは九州の大友宗麟とか、はい、あっちの人たちの、はい、下だったんだけど、大名に1回なったの、豊臣秀吉が持ち上げて、でも徳川で1回潰されちゃうんだけど、徳川にまた寄ってって、最終的には一度あの伊達政宗の下の南のエリアの大名に1回また戻るんだ、で死ぬ時に最後また九州に帰ってくる。でとにかくその町が、あの大河ドラマにしたくてしょうがなくて、その立花宗茂
が、町がね、
町に行った時に大河ドラマ立花宗茂って書いてあったから、俺全く知らなかったから、そんな大河ドラマあるんだ
って、やんの
2って書いてあった。
2
大河ドラマえとか
通すの
みたい
な。それあれじゃない、あの例のさ、家康が最も恐れた男シリーズの一人。
そうそうそうそうそう、
全国各地にいるという家康が最も恐れた男。
豊臣秀吉が朝鮮出兵に送り出した時に加藤清正の命を救ったっていう話とか、あれらしいっていう、まあまあそう。
今度調べてみ
ます。面白い。
じゃあ次いきます。 オリジナル作品ですね、ここから50回目のファーストキス、これ山田孝之と、なんだっけ、長澤まさみのラブストーリー、銀魂の福田監督がやるっていう。
のファーストキスさんだけ聞くとなんかただのやりちんストーリー
そんなんじゃない。101回目のプロポーズとはえらい内容が違う感じがするなんだろう、山田孝明がこういうシーンやったとなんかいやらしさを感じるんだよ
そうですね。左は誰、
長澤まさみ。
長澤まさみ
か、
うん、あ、いいね、
いいっすか長澤まさみ。
俺こういう話好きです。
あー、好きそう。
記憶なくなっちゃう。なく
なっちゃって。あ
ー、毎日恋日、毎日ファーストキスを繰り返す男女を描く。一晩で記憶がリセットされる記憶障害を患う。
あ、そっか。この二人もともとやってるね。あれで、なんだっけ。映画やってるよね。
セカチ
ュー、いや、セカチューじゃなくて、セカチューはドラマかでやってるけど、映画ではあの、ダメだ、最近名前が出ない
じゃあまた出てきた
え、柴咲コウのプリズムが主題歌だった
柴咲コウ、
ね、寝ちゃうと起きれなくなってしまう長澤まさみと熱帯魚の山田孝之、熱帯魚の山田孝之、
熱帯魚や。
いいか。
いとも。
いいか。
はい。じゃあ次行きます。今夜ロマンス劇場で。
触れちゃダメってやつ。
これなんだっけ、綾瀬はるかがモノクロの映画のお姫様を演じてて、そのお姫様が映画から出てくるっていう話なんだけど。俺これすげえ変だなってものは、そもそも日本にこういうお姫様いないっていうか、その何の映画なんだろう、まずこの舞台としての映画はっていうさ。
まあ一応あれじゃないですか、あの秋篠宮とかそういう、
そうい
う路線だった、
そういう路線旧コースみたいなで、綾瀬はるか久々の映画って感じですけどね。あと次、音量を上げろタコは何歌ってるのか全然わかんねえんだよっていう、はい、
え、タコのクレーム
ちょっと面白そうだよ。
これね、あの時効警察とか作ってる三木聡監督が、ね、生体ドーピングという掟破りの方法で名声を手にしてきたロックスターシンが、その副作用により声が出なくなる恐怖に怯えていたある日、歌声が小さすぎるストリートミュージシャンに出会う。果たして救えるのかみたいな、そういう。最近あれだね、この誰だっけ、このヒロイン
吉岡里帆、
よく見るね。
なんだっけ、
なんだっけ、カルテットっていうねドラマで、
お
あれがでこの子がすごいなんか印象に残る役やってて、それはカルテット時代はすげえ面白かったけど。次、嘘を愛する女、これは高橋一生と長澤まさみのラブストーリーかな。これがドコモの CM になってるよ、この二人で。
うん、
あと吉田圭介監督のオリジナルで犬猿っていうね、これにあのなんだっけ、ニッチェのこうなんだっけ、こうのうつ、え、なんていうのこれ、
お笑いの
あのニッチェの丸い方、
そうそうそう、
両方までは
役者で出てるっていう、この吉田圭介監督のね映画はね、もう本当、ま、もう失敗作がないね、それも面白い、三角っていうあのあのなんだろう、ラブスコメというかがすげえ面白くて、自分の恋人の妹の中学生に恋しちゃう男の話なんだけどで、三角関係になってもつれるっていうすげえ面白かったけどねブランク13っていう斎藤工が監督する映画、あと山田洋次の家族は辛いよの3作目3、あとこのあれですね、香取くん、稲垣くん、草薙主演のクソ野郎と美しき世界
なんで草薙だけ呼び捨てだった草薙くんでよかった
草薙くん、失礼しましたどうすかこれ、高さん
なんだろう、
元スマップ
1ミリも興味ない
出てくるよってことね
どうなるんだろうね、なんか、まだ脚本できてないみたいな話聞いたけど、なんか、
まあ、そうなんですかね、わかんないけど、
はい、ということはここまで実写で、で続いてアニメ、名探偵コナンゼロの執行に、ということですね、
はい、
で、あと、君の膵臓を食べたいのアニメ化、
タイトルはやたら聞くね。
ね、なんだっけ、これなんかね、ネットの小説家なんかが、なろう系って、なんだっけ、小説家になろうっていうサイトがあって、そこで確か取り上げられた小説だったけど、間違ったかな、ちょっと間違ってたらすいません。あと、映画ドラえもん、のび太の宝島。
まあ、これはね。
いつからジャイアンはあんなに卒分だったんだよ。
それはあの、リメイ、なんだっけ、第3シリーズが始まってからじゃない、今の。我々の頃はね、ちょっと
そうだ、ね、
違うよね、
違ったけど、
僕はまあ子供がいるんでドラえもんシリーズってのはもうずっと見続けてるんですけど、ドラえもんシリーズやっぱ最近気になってるビジュアル面で大きな変化は、あのね、ほっぺたを赤く染めるこの演出が強いんですよ。なんかちょっとあるたびにこう
照れ
るみたいな、あれがすぐ目につきます。何なんだろうなと思って、
あのまだあれなの、しずかちゃんのお風呂シーンってある、
お風呂シーンあったっけな、あるんじゃない、
なんだっけな、どっかのアジアの国かなんかで、しずかちゃんが水着かなんかを着てるときに、あの水着、普通の上から下まで隠してる水着なのに、下かなんかにモザイクかけてて逆にやらしくなってるみたいな。
なんかでもイスラム教とかだったらそうかもね、肌を見せちゃいけないみたいな、うん、逆にね、何
言うんだって
。そう
だね。まあね、ちょっとね、どこまで、静香ちゃんのね、どこまで許されるのかみたいな話があるけど、はい、ゴジラ、決戦、軌道増殖都市、これはゴジラのアニメのね、静香、はい、以上ということですけど、なんか、気になるものありますか、
方が残んなかったなぁ。ルローニケンシンって、なんかやるとかやらないとかって言って
たけど、原作者が捕まっちゃった
から、頓挫した
じゃあ、でも僕あと一個あれなのが、この少年っていうさ、映画、これあの知ってる、これ舞台が、あの元なんだけど、この舞台がすごすぎるっていう過激な性描写が、あの三浦大輔ってほら、あのなんだっけ、あのほら前乱交サークルの映画あったじゃん、ランコさん、ランコパーティーの映画を、そう、これがあの門脇麦がさ、コツボロのやつ、で三浦大輔、ズダスダスっていうの舞台を、あのがあって、でそれの舞台ってのがさ、あの高岡早紀かなんかが主演で、で要はなんつかな、男版こう娼婦っていうか、
はいはい、
の人の話で、それ松岡桃李がやってんだけど、であの来る人、なんか10人か20人ぐらい全員裸で、全員だから舞台の8割か9割ぐらいがずっとやってるシーンだったっていう舞台があって、で、なんか舞台なのになんだっけ、年齢制限があって、で、あと、あの、なんかそういう宣伝写真とかも一切なくて、とにかく見た人はとにかくただただすごいエロシーンを見せられたっていう舞台があって、それの映画版がいるっていうので、多分相当すごいんじゃないかっていう、なんか須藤理沙とかも確か脱いでたっていう話、
今回は須藤理沙が
寝てないよ映画キャストはなんかだいぶ違ってるけど、でも多分すごそうな感じがするよね、三浦大輔の監督もね、うん、なんかありますか、そう、今日気になったの、
あの気になるのはブリーチって映画化すんの、
あ、する、
本を見て、
そうそうそう、するみたいね、ブリーチって読んだことないんだけど、
これはあるけど
面白い、
昔は好きだったけど、子供の頃、
子供の頃、そんなに昔からやってる、
もうだって100巻ぐらいは出てる、
あ、そうなんだ、
多分、
福士蒼太君がいらっしゃるよ、
福士蒼太君大忙しだね、
すごいよね、福士蒼太ね、
1年に何本も映画出てるんだ
ね、あとこのサニーっていうさ、これあのなんだっけ、モテキの大根監督がいるんだけど、 これの韓国映画のリメイクなんだけど、元の韓国映画がめちゃ良くて、80年代の女子高生と現代 の、 あの成長した彼女たちの話を描くんだけど、それを日本に今回置き換えるんだけど、その時に90年代のコギャル文化と現代の大人の話をで、で大人、広瀬すずが大人になったのがこの篠原涼子 で、 で広瀬すずが今あのコギャルの格好をして今ずっと撮影してる写真がどんどん上がってて、
それ単体で言えば話題性ありそうだね。
そうそうそう、この間あのちょうど90年代の話だけどさ、それとに通じるようなちょっと我々世代にもね、なんか結構面白いんじゃないかなと。あれだあれだ、未来の未来、これあの細田守監督の新作ね。これはちょっとまた良さそうな感じですね。4歳の男の子をしてくっていうか、ちょうどうち子供と同い年だから、なんかちょっとなんかいろいろ観察で見そうな感じだけど、
なんかお姉ちゃんと弟とかのやつだよね。
そうそうそう、妹が生まれたんだけど、その妹が大人、女子高生になって未来からやってくるっていう。
あ、そうだそうだそうだ、
なんか言ってますか。
映画絡みでいうと、今年のあれじゃない、見た映画っていうので思い出したんだけど、去年あの妖怪ウォッチを見に行って、
おうおう、
まあ、毎年見に行ってるんですけど、でもここ2年ぐらいは全く面白くないんだけど、子供がどうしても見たいっていうんで行ったんですよ。で2つ変化があって、1つはあの妖怪ウォッチ始まる前にクソつまんないミニ映画が始まるんですけど、それがなかったってあと話全体は今年は結構面白かったっていう、で、あれなんですよ、今回ですね、ゲゲゲの鬼太郎とコラボ映画だったんです
。
で、ストーリーとしては、今の妖怪ウォッチの主人公たちが大人になって、その子供たちが活躍するっていうシナリオだったんだけど、その妖怪ウォッチの中に出てくる人たちじゃ立ち打ちできない困難があって、この中で妖怪のレジェンドに頼むしかねえっていうことで北門に頼みに行って、で一時に助けてもらって行くっていう話だったのね。
へ
え。でゲゲゲの鬼太郎すごい久しぶりになんかあのシリーズを見て、あの塗り壁とかまあここ出てくるわけですよ。
へ
え。でなんかそれがあのそんな不自然じゃない感じで結構まあ面白かったなっていう。
今年何だっけ、ゲゲの鬼太郎新作やるでしょ。
あ、そうなの。
テレビシリーズでね、なんか猫娘がすげえ美少女になってびっくりするって話しんだけど、
ウエンツ
かよ。あれあっさりする
。実写じゃアニメの方で。
あ、アニメ。
個人的にはあの業界ウォッチにもゲゲゲの鬼太郎ベースの文字のやつがあるんで、今妖怪ウォッチだと無理壁っていうのがいいんですね。何を言っても無理とあと一旦ごめんっていうので、ね、一旦ごめんっていう
お前のコラボが、
あ、現代
だ。何が良かったんだけどなかったよね、
はい、まあ、俺今うちでさ、アマゾンプライムで子供がね、いろんなものを見てんだけど、妖怪ウォッチこの間初めて映画で見てさ、したらなんか妖怪ウォッチの世界が実写に途中からなるっていう、なんか、
あ、去年のやつだね。
あれちょっとびっくりしたけど、
あれも超絶つまったんだよ。
そうなんだ。途中で見ないやめたけど、なんかじゃあそのとこっす
ね。はい、
はい、じゃあちょっとね、はい、気になるものあったらいいなっていうことでいきましょうか。はい、
はい、
じゃあ以上、今年の2018年の映画でした。